ここからはレスパイトサービスアルタス提供うちのんのコーナーです。お家でのんびりしてますか？楽しかったこと、嬉しかったこと、悲しかったこと、お話しできる相手はいますか？ほっとできる心の居場所が大人だけでなく子供たちにも少なくなってきています。年齢、性別、障害、国籍の違いに関わらず、地域の中で子どもたちが幸せに暮らしていくにはどうしたらいいでしょう。このコーナーは様々な子どもたちに関わる団体、個人に登場していただき、今の子どもたちについて考えるコーナーです。今日もアドバイザーは相談サポートアルタス堀内健吾さんです。いや、クリスマスもね、はい、近くなってきます。年末ですから
ね。いや、12月ですね。
バタバタしてますもん。せわしない毎日を皆さん送ってらっしゃると思うんですけれどもね。
寒くなりました。
うん、はい、今日も心がね、温かくなるような、そんなゲストをお迎えしてますので、はい、よろしくお願いいたします。では、本日のゲスト、まず自己紹介をお願いしてよろしいですか？
はい、黒田音楽教室、黒田さよと言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。音楽教室、今までも、何人かね、お見えになったですけれども。
おられましたね。
はいはい。ね、今日ちょっと、実物っていうか、そのね、キーボード。キーボードを持ってきていただいてるので、まあちょっとコーナーの中で
ぜひ ね
披露していただけたらと思うんですけれども、
生音というかね、
っていうことは音楽教室っていうのは、まあ、ピアノが主なんでしょうか？
あ、そうですね、ピアノの生徒を、今50名ほどいて、
すごい
で月曜日から土曜日までレッスンしてます。
そうなんですね。
お近くなんですよね。
そうですね。ちょっと先お話しして。
さっきちょっとご住所、お名刺をいただいたら、あれ、本光寺で、岡富中学校の目の前。
そうです。
ということで、よく、私も通勤路じゃないけど、ああ、よく、もうよく通らせていただいて、いつもお見かけするんですけれども、
はいはい。
いや、あそこで音楽教室をされてるとは、ちょっと知らなくて申し訳ないんですが。
いや、全然です。うちは宣伝をしてないので。
でもね、はい、そう宣伝してらっしゃらなくても、その50名。生徒さんいらっしゃる
ね、ありがたいですよね。
すごいですね。まあ、ピアノの、まあ、先生ということなんですけれども、もともと、あれですか、もちろんそのピアノをね、習ってらっしゃったと思うんですけど、どれぐらいから？
私多分年長さんぐらいから、
すごい。
そうですね、友達のお母さんが、さよちゃんも習いに行ったらって言って、で、行く気満々で、行ったらしいんですけど、全然私は覚えてないんですが、それからあと山本音楽教室をちょっと引っ越しのために辞めて、個人の先生に就いたんですけど、もうその先生に憧れをすごく持って、でそのまんまその先生にずっとついて、ここまで。
なるほど。
ここまで。
やっぱ音楽の道に進む人の中にもいろいろあるじゃないですか。その中で先生、自分が教える立場を選ばれるっていうことは、今まで自分が教えていただいた先生の憧れっていうのもあったということです
ね。憧れが強かったですね。
どういったところが、
なんか私が子どもの時には、その音楽教室の先生たちが開くコンサートっていうのがあったんです。でそこでピアノじゃなくてエレクトーンとか、で先生が歌ったりとか、もうなんかちょっとアイドルを見てるような感じで、
ああいう憧れの存在ってことですね。
ああいう舞台に立ちたいっていう。
いやでもすごいですよ、やっぱり。ピアノね、パラって弾ける人って。
ね、パラッて弾ける。
パラっていうかね、チャラッと弾く力、
すごいですよね。
かっこいいですよね。
かっこいいと思いますけれどもね、まあもちろんね、それまでいろいろ学校出たりとか、まあご努力もなさってきたと思うんですけれども、まあそんな黒田さん、リトミックもね、取り入れてらっしゃるということなんですね。
そうですね。子供たちが、ピアノは弾けるけど、感情表現に乏しいだったり、リズムが取れないだったり、それはなんでかなって思った時に、ちょうど3人目の子供を産んだ後、ちょうど産休中にたまたま雑誌を見ていたら、リトミック研究センターっていうところの記事が目に留まって、ここに一回電話してみようと思って、ですぐ電話して、でそれから研修会に行くようになったのが始まりなんですが、ただピアノが弾けるようになるっていう以前に、その子供の発達のことだったりとか、そういうのをリトミックで深く知るようになって、リトミック自体がそのピアノに結びつくっていうふうには私は思ってなくって、 スイスの方では、うん、リトミックっていうのはもう本当に人間教育として取り入れられているので、うん、はいはい、教科の中で必須であるんですね。なんかそういう部分をなんかこうマスターしていきたいと思って今に至ってます。でこの1年はなんか自分が今までこう習ってきたことを自分がインプットすることはあってもアウトプットするっていうことがあんまりなかったので、ちょっと知り合い その幼稚園の先生とかにお願いして、ちょっとリトミックをその保育の中で取り入れてほしいっていうお話をして、はいはい、今2園だけ幼稚園の方にリトミックで入ってるんですけど。
覚えてます？
いや以前も ね
リトミック
の話、チエミ音楽教室 の、ね、あの方がゲストで来られた時に、そうやってね教えていただいて、はい、私も単純になんとなく幼児教育の一環の中の、まあ、一つのツールだと思ってたんですけど、実は大学とかでもね、元は音楽を使って表現をするっていう授業が、まあ、こういうヨーロッパとかであるっていうのは、そこの時に初めて教えていただいて、あ、すごいなっていう。
そうですね、
奥が深いなというかね。
深いですね。でリトミックを教えるようになって、もっとなんか子どもたち その発達段階成長を知りたいと思って、今度はアタッチメントベビーマッサージっていう資格を取って、育児セラピストも取って、
なるほど、
教室してるわけじゃないんですよ。だんだんその発達段階を知ると、あ、今この子に足りないのはこういうことしてないからだなっていうのをこう気づけるようになって、それが言葉かけ一つでちょっと改善していくとか、そういうのなんかリトミックを学ぶようになって、
なるほど、
知りましたね。
やっぱ子供なので、どうしても発達段階っていうものをですね、特にこの幼児教育であるとか小さい頃には、我々も一生懸命こうそれを考えながら子供たちを接していくんですけれども、まあ、分かりやすく言うと、寝返りをしてた子供がだんだんとこう動くようになって、ハイハイをして、捕まり立ちをして、そしてようやく歩き出すっていうようなのを発達段階っていうんですが、そこに対するやっぱりこうリトミックとかこう音楽を使った、まあ、要するに遊びを通しての働きかけって、
そうですね、大事です。
ものすごく効果があるし、またそこに対してもいきなりじゃあスキップから始める音楽じゃなくてね、ちょっとずつ体を揺らしながらとか、そういうのもありますよね。
そこに至るまでに親子の関係っていうのがとっても大事なんだよっていうのを知ってもらうために、東幼稚園の方で水曜日にワクワクデーっていうのがあるんですが、そこで最後の週だけリトミックの時間を取ってもらって、でこういう言葉かけで子どもさんこうやってなっていきますよとか、そういう発達の話とかをお母さんとかにさせていただいて、はい、やってます。
実際ね、せっかくなんか持ってきてくださってるんで、なんかちょっとやってもらっていいですか？
そん
な
感じですね。まあ触りをね、
まずですね、2歳ぐらいまでは人と関わるっていうことがとっても苦手とかできないんですよ、子供たちが。で、人と関わるのがこうやって楽しいんだよっていうので作った曲が一個あるので、これはお母さんがも一緒にしていただけないとあれなんですけど、ちょっと弾きますね。
親子で一緒にします。
親子で一緒にします。お母さんが赤ちゃんを抱っこして、ちっちゃい顔で手をつないで、テクテクテクテク歩きましょう。友達見つけたよ。じゃあ近くのお友達、この時にお母さんは、お母さんがさっと判断をして、近くのお友達を見つけてあげます。で、握手をします。握手でご挨拶、お名前教えてね。で、私がピアノを弾いてる間に、お母さんが子供たちに、子供たちと一緒にお話をしてっていうのも、本当に短い時間なんです。でもその中でお母さんは、子供の名前とか年齢とかを伝えなきゃいけないっていうお母さんの訓練にもなるんですね。で、それ、私が霧のいいところで、じゃあバイバイとか言って、バイバイってして、また出発しますっていうのを繰り返すことによって、お母さんたちもその場が和むっていうか、リトミックで来てて何をするかわからないっていうお母さんも、ちょっと心がほぐれる時間っていうのをちょっと作った曲です。今のが。
すごい。なるほど ね、やっぱ曲があると
違います
よ、ね、動きやすいってなりますよ、何でも、ね、でしょですよね、
そうなんです、
もちろんもちろん、
だタイミングをつかむ、だからジャンプするのも、3、4、ジャンプジャンプ、これがあることによってジャンプするタイミングがつかめますよね。これをリトミックでアナクルーシスっていうんですけど、この待つ時間っていうのをちゃんとこう準備をして行動に移す、これが何につながってくるかっていうと、小学校でいう長縄です。あれもタイミング重要ですよね。
難しい、飛べないね。私、まあ、大人もそうですけれども、なんかなかなかこうタイミング取れない、
ああいう時にもつながってくるよとか言いながら、
そうなんだ、
そうだからこれをするとこういうふうにつながるよっていうお話をすると、はいはい、大人はああってなりますよね、お母さんが意識的にこうしてくれるとか、お母さんへの言葉かけとかも勉強してます。
今はまあちょっと、ちっちゃい子供さんだったじゃないですか、もうちょっとこう何ですかね、上のお子さん方ぐらいになるとどういった感じになるんですか、また変わってくると思うんですけど。
変わってきますね、うちそのピアノがメインなので、リズムをとにかくこう楽譜を読みながらリズムをこう叩いていくとか言って、デスクベルチンってあるんですけど、それを四分音符の時だけ鳴らすよとか、そのちょっと高度なことをしたりとか。
何歳ぐらいのお子さんが多いんですか、その教室。
リトミック自体は自分が持ってる教室は2歳の子がメインです。
あ、そうですか。
なるほど、分けてらっしゃるってことです
ね。分けてますね。
ピアノはピアノで、ピアノの中にそれを取り入れてるわけではない、
ね、あ、ピアノの生徒にもしてます。あ、足りないなって思う教師
感、リトミックだけをに来られる方もいらっしゃるってことですね。
います、います、います。
あ、そういうことなんですね。
もリトミックはもうちっちゃい子、お母さんとの関わりを大事にしてほしいっていう思いで、そこだけはやってます。で、幼稚園になるとお母さんからこう手が離れるでしょ、でそうなった時に自分でできる自分っていうのを作ってほしいので、自信を持つとか、そういうのを今度は幼稚園で見たいということで、今年は挑戦で幼稚園に入って、その一クラス一クラスずつこう見せてもらって、だから今年少小さんから年長さんまでクラスを持っていて、そこでちょっと見せてもらって。
なるほど。
あ、その幼稚園保育園に出向いて、
そうそうそうそうそう、
ね、
保育の一環でしてもらう、もう毎日でもしてほしいぐらい。
あ、
やっぱり耳を育てるって大事 で、小学校に上がった時にやっぱ何をするかわからない、先生の話が聞けないとか、50分授業なのに座ってられないとか、
集中力がや
っぱり、そうなんです、結局そうそうそう、だからあのリトミックのいいところって集中力もつけるし、あの体力的なところもそうだし、私ちょっと体の自分が思ったことをできる体づくりっていうリトミックの方を力入れていて、
自分が思ったことができるリトミック、
頭で分かっていても、実際できるかって言ったら違うじゃないですか。
まあ、例えば今の話聞いて、もっと詳しくこう先生と接したいなとか、まあ、ピアノを習いたいなとか、リトミック教えてもらいたいなっていう方は、どこに連絡をしたらよろしいですか。
そうですね、私の携帯でよければ。
携帯番号大丈夫ですか。
大
丈夫ですか。
はい。
じゃあお願いします。
はい。はい、090-4986-7433 です。090-4986-7433 です。
はい、本当にね、もういろんな話こう広がっていきましたけれども、いつもあのリクエストでね、最後にこうあの曲をかけるんですけども、実際今日は弾いていただく、
だから ね、
弾いていただくということで、
先に振られたのでやりたいんですが、はい、すいません、私ポリープができてますので、はい、声がカスカスです、すいません。
じゃあ、
はい、行きましょう。
ブルーの美しい声を、
はい、よろしくお願いいたします。じゃあご一緒に、
何の、
あ、幸せなら手を叩こう。
幸せなら手を叩こう。
はい、
はい、幸せなら手を叩こう、幸せなら手を叩こう、幸せなら態度で示そうよ、ほらみんなで手を叩こう、幸せならこちょこちょしよう、幸せならこちょこちょしよう、幸せなら態度で示そうよ、ほらみんなでこちょこちょしよう、こちょこちょこちょ。
ありがとうございます。初めて私マイクの前で歌います。はい、というわけで以上、レスパイトサービスアルタス提供うちののコーナーでした。 FM
FM 延岡。